でもそういうアニメとか漫画が身近にあることと、でもそういうこう地方にいらっしゃって日本語を学ぶ、日本語をどうやってそこから学んできたんですか、その時。
そう、最初は僕がなんか高校生の時勉強し始めましたが、はい、でも、いつもなんか地方でしたので、もちろん、ね、日本語学校もなかったので、僕がインターネットで調べて、だからそういう日本語の文化に興味のある人の作ったウェブサイトがあったんですよ。そして、いろんな、ひらがなとカタカナとかのアクティビティをしてました。そしてまあわかんない、そしてインターネットで本とか教科書も、まあ、最初は、まあ、そういう 教科書などをインターネットで買って、まあ、一人で自分で自習というんですかね、自習しました。でその後18歳になって高校を卒業して、そして大学に出たんですが、僕がミナスジェライス州というところから来ましたが、ミナスジェライス州、そして僕がそのミナスジェライス州の首都そのベロオリゾンチというところに大学に行きましたが、あそこにもなんか大学では日本語を、どうしても日本語を専攻したかったんですが、なかったんですよ。でもなかったんですが、その日本語学校がありました。そして18歳になって、そういう、まあ大都市に引っ越して、でその後その時はの、その時、まあ、日本語学校に、通ってました。例えば、まあ、日本にあるみたいにその英語の学校、英語を勉強するための学校とかで、僕が、ブラジルでそういう日本語を勉強するための学校に通ってました。
ああそうなんだ。最初もう自分でインターネットで日本語を学び、じゃあ結構その時仲間もいたんですか、そうインターネットでつながってこういろいろこう
そうですね、励
まし合うような、うん、
そうですね、それもあるんですね。多分一人そのコミュニティとかを、のそういうセンスがありましたね、インターネットで、アニメとかの漫画とかと興味のある、仲間たちと一緒に、で周り、そうですね、そのまあ現実でも一人の友達がいて、でその友達も時々その友達と一緒に勉強してました。
ああそうやって励まし合いながら楽しみながらインターネットを通して日本語をある程度して、それから大学のベロオリゾン市、
ベロ、あそうですね、ベロオリゾン市、はいそうです、
ベロオリゾン市のちょっと都会に行って、でも大学にはなくて日本語コースっていうか日本語勉強できなくて、それもちょっとびっくりですけど、で日本語学校があったっていうのも驚いたんですけど、その日本語学校はどういう人が来て、なんで日本語をこうみんな学ぶんですか、その時、うん、
あ学生さんのことですか、それとも先生のことですか、
うん、学生も先生も、うん、
学生僕みたいにアニメと漫画が好きな人が多かった、
あそういう人がつまらない、
はい、そして、まあ、その、日系ブラジル人、その、おじいさんとおばあさんとかが日本人で、そういう人もいましたね。なんという日本語で、heritage speaker、日本語でなんと言いますかね。
そうですね、アメリカで外国語の授業を教えるときには、ヘリテージスピーカーって言いますけど、
うん、日本語で言った
ら何て言うの？日本語でなんか言葉があるのかな。まあとにかく自分のルーツ的にその言語に慣れ親しんでいる人っていうことですよね。だから日系アメリカ人だったら日本語だし、
うん、
まあ日系ブラジル人でもそのポルトガル語じゃなくて日本語のヘリテージスピーカーっていうことを言ったりしますよね。
うんうん、
継承母語話者、継承話者。
ヘリテージっていうのはその学んでパーフェクトに日本語を話せてもヘリテージにならない、こう自分の出自っていうかどこかにこうそういう 文化の中で学んできたっていう感じ、ヘリテージっていうわざわざ言うのは
例えば、家族の環境とか、例えば私が、うん、例えばですね、 私がアメリカで生まれましたが、両親がブラジル人、そして僕がその両親と、両親からポルトガル語を学びます、
うん、
あそしてまあそのそういう普通の学校とかに行かずに、その家族関係とか、家で、そういう言語を取得するのがそのヘリテージスピーカーですね。でアメリカにはスペイン語のヘリテージスピーカーがとても多いんですね、
うん、
でその人たちのスペイン語は、学校に行って、スペイン語を、学ぶ人とは、違いますね。例えば、うん、僕の日本語は、例えば家族で学んだ、例えば、ブラジルで おじいさんとおばあさんから学んだ人もいます。で僕の日本語はその人たちの日本語とは違います。でそういう研究もあります、どう違うか、
うん、そうですね、それも興味深いですよね、うん、
はい。
あ、じゃあその学校にはそのヘリテージジャパニーズをしゃべる、方が、まあ、日系人の方とかが教えていらっしゃったり、であと学びに来る人はあのアニメとかそういうものが日本の感じがすごくある人が、
で学生さんの中でもそういうヘリテージスピーカーもあったんですよ、もういたんですよ、うん、ちょっとで先生たちは多くの先生、そう先生たちではそういうまあ小さかった僕のいたところが、サンパウロと違ってそういうニケブラジル人のコミュニティが結構小さかったんですね。で主に、まあ、ある人がその、まあその日本から来たその一世の人、日本人の人もいて、で多分その人の、子供とかその人の孫さんが先生をしました、
うんうんうん、じゃあ学生さんの中でも先生の中にもヘリテージスピーカーはいたし、で学生さんの中でもこうなんか おじいちゃんから聞いたことあるんだけどもうちょっと学びたいとかそういう方もいらっしゃったってことですね。
はい、はい、
うん、
はいはいはいはい、そのはいその通りです、はい、でまあ話はなんか今またスペイン語の話になったりしますが、
うん、
まあ今ここでは今スペイン語を教えてますが、で授業の中でもそういうヘリテージスピーカーもあるんですね。で教え方がなんか違うべきです。例えば第二言語習得として、そしてヘリテージとして言語を勉強する人はその教える方法も違うべきです。その、
うんうん、
だから同じ、
うんうん、
同じクラスにするのが理想的じゃないですね、はい、
なるほどね、うん、じゃあこうスペイン語の場合あるいはポルトガルの場合でももしそのクラスを分けるとしたら どういうところが違ってきたりとかしますか、うん、
はい、そうですね、具体的にそのヘリテージスピーカーは聞くのも、話すのも上手ですが、その書くのが、書くのが、まあそれ一般化できないんですけど、書くのが難しい、そういう文法、文法の構造もその、まあ、自然に習得したので、その文法構造も、難しいです。で逆に、第二言語習得としてを、習得した僕みたいに、まあ、最初の頃ですね、その新しい言語を勉強するのが話すのが難しいし聞くのが難しいですけど、私みたいに、僕日本語の場合第三言語ですけど、第三言語とかとして第二言語、として、そういう言語を学ぶのはそういう、まあまあ、文法を習うのが難しい、そんなに難しくないです。でも聞くと話すのが難しい。で多分ヘリテージスピーカーの方は、そういう、まあ、文法とか書く練習 が必要ですが、まあそしてもう例えば、日本語の場合は敬語があるんじゃないですか、
うん、
敬語とか、敬語というものが、社会に出ないと学ばないんじゃないですか。例えば日本語の場合とか敬語とかそういうものがヘリテージスピーカー、まあ、そういう第二言語取得としても必要ですが、でもそのグループずつそれぞれのグループずつ欠けてるものがあります。
そうですね。リュウタさん、すごい興味深いですね。こう、リュウタさんも最初、その日系ブラジル人の方のこう移民の研究された時に、言語っていうのをすごく、こう、いろんなところで関わってきたんじゃないかなと思うんですけど、確かに日本語を習得する、あるいは、言語を習得するという意味で、今の話もすごく面白いですね。
そうですね。ヘリテージスピーカーは、の話は、ちょっと、日系ブラジル人の話とは違う話になりますけど、僕もイリノイ大学にいた時に、日本語の TA を2年ぐらいやってまして、マルコさんがいるその、ラングエッジのところ、ですよね、同じところで日本語の TA2 年ぐらいやってたんですけど、はい、それはそれとしてけど、東アジア言語だと日本語はアメリカにはヘリテージ、アメリカにはっていうかイリノイにはヘリテージスピーカー少ないので、多分ほとんど分けたクラスはないんですけど、チャイニーズかなが一番多いかなと思います、ヘリテージスピーカーで。クラス分けるとしたら、で実際中国語は家の中で喋ってるから喋れるけど漢字が書けないっていうのがすごく多いんですよね、だからやっぱり今マルコさんが言ったような分け方みたいなのが必要になるみたいなのがありますよね、
はい、日本語のコーディネーターはサドラ先生でした？それとも違う人でした？
サドラ先生は、いました、その時にコーディネーターコーディネーター、はい、コーディネーターだったと思います。
はいはい、で僕もサドラ先生と、一緒に、仕事してました。
おお、なるほど。
リスナーの方、サドラ先生ははるかの地ではミスミさんって言うんで、
ミスミさん、
ミスミさんも出演していただいておりますので、
はい、あ、そうですか、
はい、ポッドキャストで、サドラさん誰だ、ミスミさんの、なんか、どんな話してくださったかな、その時、もういろんな話もしてくださいました、暮らしでどう違うかっていうこととか、いろんな、その人がどういうふうに言語を学んできた、文化として、こう、触れてきたか、日本語に触れてきたかとか、違う言語に触れてきた、あるいは、こう、グラマーとかだけじゃなくて、例えば、誰に対してどういう、こういうふうに呼ぶかとか、家族の中で、テクノニミーっていうのかな、家族の中で、例えば、子供が生まれたら、夫のことをお父さんと呼んだり、お父ちゃんと呼んだり、子供中心に呼ぶじゃないですか。で、孫が生まれたら。で、そういうこととか、すごい混乱しそうな気がするんですけど、違う言語で学んでいたら。誰を、家族の中で誰をどう呼ぶかとか、そういう、こう、違いとかも考えていったら、単に言語を学ぶだけじゃなくて、その背景から、学ぼうと思ったら、すごい、考えてみたら大変なことですね。第二言語っていうか違う言語を学んだり、馴染みはあるけど学び直すっていうのは、あとアニメとかから学んでる言語はまたちょっと実際の日本語とちょっと違ったりとか、そういうことを、その単にヘリティだけじゃなくて何から耳に馴染んできたかによってまたな学び直し方とか改めて学し方が違うよ ね、
そうですね、確かに新しい言語を、僕は多分新しい言語を学ぶ理由、なんかどうして僕がこんなに好きだという理由の一つは、多分新しい文化を、新しいその、世界観が、世界観っていうんですか、分かんない、ポイントオブビューとか、ポイントオブビューが変わるんですね。その世界はなんか違う角度から違うなんか世界見られるんだということになりますね。その新しい言語を、考えたことのないことを考えますね。言語を学ぶときは、その確かにその新しい言語を学ぶこと によって新しい文化も学ぶことになりますね。
なんか、はい、はるかの章って前そういう話があったかな。例えばあのアニメとか翻訳してあるから、言語吹き返した時に先輩っていう言葉が翻訳されずにバーブと か, なんかもう名前で直接呼んでたりとか、いやアニメは先輩って言ってるのにその言語を変えてしまうとその先輩っていう言い方がなくて、あの普通に名前で呼ぶようにこう置き換えちゃってしまってたりとか、そういうこと、
そうですね、
うん、あったりとか、
それあったりしますね。それは、うん、そうですね。僕もなんかビデオゲームをするのが好きですけど、多分2年前ペルソナ5というゲームをしましたが、うん、ペルソナで僕が日本語でしましたが、で一人友達アメリカ人の友達もそれやってて、でその友達は英語でしてました。でも英語版でも、日本語のそういう先輩とかという、単語を使ってました。でそういうアニメ文化という、そういう世界では、英語でも先輩という、語彙が単語が通じるらしいです。でブラジルでも、ブラジルでももしアニメとか漫画とか詳しい人、詳しい人があればその人たちが先輩とかという、単語を知ってるはずです。でだからそういう文訳する、翻訳する時も、翻訳せずに、そのまま日本語を使う場合もあるそうです、
うん、リサさんもねゲームの翻訳とか時々あのなんかこう翻訳とか通訳とかされたりすることがありますね。そういう時にこうそういう、こう文化としての翻訳っていうかそういうこうあの言語の広がり方とかいろいろ感じたりされることも多いん
ですか。うん、そうですね、はい、それはそうですけれども、まああのちょっと翻訳の話とは違いますが、僕は割と周りにいるのが日本語と英語のバイリンガルであることがほとんどなので、それは日本人でもそうだし日本で育った人でもそうだし、アメリカで仕事してた時もアメリカでもその日本研究している人だからある程度の日本語は通じるわけですよね。そうするとこう概念的に英語にはない言葉は日本語で単語使えばいいし、逆に日本語にない言葉は英語使えば通じるので、割と、はい、あの便利といえば便利なんですけれども、でないやつは特にあのないって分かるから意識して覚えてるので、割とそういう言葉はあの通じるわけですよね、はい、新しくあの第二言語として知ってる人でもあの先輩とかもそうだし、
うん、他にどんなのがありますか、ない言語。
割と
はるかな賞のスタッフのトムさんがあの日本語話せないんだけど、スタジオで収録してる時にいつも日本人の方が来られるんで、あの日本語分からずに機材担当してくださって、でもみんなが何回もね、こうよろしくお願いしますとかって言ったり、お疲れ様でしたですとか、なんかよろしくお願いしますってこう文脈によってこう意味が違ったりとかもあると思うんですけど、なんかそういう何か分からないけどみんなが繰り返す言語はなんか頭にこう入っていて、よく分かってないんですけどよろしくお願いしますとか言ってます、ね、でもなんかありますよね、そういう、
うん、その辺は あんまりあのないやつですよね。あの直接的に翻訳するっていうか、うん、同じような言葉で毎回使うような言葉がない、お疲れ様でしたとかはないですね、うん、あのよろしくお願いしますもあんまりこういいいつも言う言い方で、英語の場合はあんまりないかなと思いますけど、
うん、
あのそういうのも確かにアニメとかでは結構よく出てくるのでよろしくお願いしますとか結構頑張って訳してあったりしますけど、う
ん、あ面白いですねそういうの、うん、
うん、その 僕が、子供の頃周りにブラジル人はなかったんですが、まあ、もちろんブラジルに日本に行ってからその後、まあ、ブラジル人の友達も作って、そしてその友達のサンパウロのその 人の実家、あの実家に、ちょっと邪魔させてもらいました、うん、でそこではそのニケブラジル人の人で、で、家族では、ポルトガル語でお母さんとお父さんポルトガル語で喋ってましたが、うん、時々日本語が出てましたね。例えば、ただいまとか、ご飯とか、まあ、しゃもじとか、
しゃもじ
しゃもじはなんかポルトガル語で何と言うんでしょうで、英語で何と言うでしょうで、リュウタさんが、おっしゃったように固有があるんですね。そういう概念が他の言語に何というかの、うん、そういう翻訳するのが難しい場合はそのまま、日本語を使うこともあります、ね、
いただきますとか
いただきますとか
ごちそうさまでした
いただきますの場合は、アニメとか僕は今カードキャプターサクラ僕はとても好きなアニメですが、うん、いつもいただきますという時のはポルトガル語ではポルトガル語版ではオブリガードペラコミダって言ってました。でオブリガードペラコミダというのが、まあ、Thank you for the food、
うん、
でなんか多分宗教的なニュアンスがあると思います。でも、うん、僕が言いたいのがそういう、まあ、日本語だといただきますというのは宗教的な、なんか宗教とは全然関係ないですね。でもブラジルではそういう、まあ、宗教ポルトガル語でも分からないそういう言語でも宗教的なものが、そういうニュアンスがあるんですね、うん、って言いたいです。